SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
5月23日火曜日午後のニュースをシドニーから大場恵美がお届けします。ピーター・ダットンが批判する中、議会の声に関する国会審議が再開されました。老人ホームで95歳の老人にスタンガンを当てた警官が有給の職務停止処分となりました。そしてスポーツ AFL、 トリプルプレミアシップコーチのデイミアン・ハードウィック氏がリッチモンドから即刻退任することが分かりました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。先住民の声を議会に反映させるインディジネスボイスとパーラメント、いわゆる議会の声に関する審議が23日火曜日下院で再開しました。審議では議会の設置をめぐる国民投票レファランダムで用いられる質問の文言をはじめ、投票が成功した場合の憲法の改正案を決定することになります。しかし野党のピーター・ダットン党首は、議会への声はオーストラリアを分裂させると述べる一方で、ジュリアン・リーザ議員が提案に支持を表明するなど党内でも対立が続いています。ダットン党首はこの提案により、オーストラリア先住民が政府の法案に不釣り合いなレベルで意見を述べることができるようになるとする一方で、リベラル派のジュリアン・リーサ氏はこの提案に賛成するためフロントベンチから退いています。リーサ氏はオーストラリア先住民が独自の意見を持つことには十分な理由があると次のように説明します。私たちが議会の声を必要とし、その声が重要である理由の一つは、アボリジナルとトレス海峡諸島民は唯一人種に基づいて法律を制定されているからです。したがって彼らに影響を与える政策や法律について彼らに相談することは合理的なことです。オーストラリアは素晴らしい国であり、想像しうるあらゆる社会的経済的指標において世界標準のゴールを蹴っています。しかしアボリジナルとトレス海峡諸島民が直面しているギャップは埋まっていません。議会の声を設置することで、このギャップを埋めるための長い道のりを歩むことができると信じています。ジュリアン・リーザ議員でした。次のニュースです。先週、老人ホームで95歳の老人にスタンガンを当てた警官が有給の職務停止処分を受けました。クレア・ナウ・ランドさんは老人ホームでステーキナイフを持っていたところ、駆けつけた警官によってスタンガンを当たられ、歩行器から落ち頭蓋骨を骨折、現在クーマ病院でターミナルケアを受けています。警察は現在重大事件として内部調査を行っています。次のニュースです。ビクトリア州政府は州予算の一環として2024年1月から原生林の伐採を禁止することを決定しました。アンドリュース政権は2019年に2030年までに原生林の伐採を段階的に廃止することを発表していましたが、最近のビクトリアズ・グリーンズの法案では禁止を今年に前倒しすることが推し進められていました。政府は労働者の転職を支援するため、伐採産業への追加資金を発表する見込みです。ビクトリア州の連邦グリーンズ上議院で、森林担当スポークスパーセンのジャネット・ライス氏は、この禁止令は長い間争われてきたものであり、全国的な禁止令も必要であると述べています。
Finally, we have had Labor come being dragged, kicking and screaming, but...
労働党が大騒ぎしたことで、ようやくビクトリア州で原生林の伐採が終わるという素晴らしい結果を見ることができます。長きにわたり野生動物を絶滅させ、 火災のリスクを高め、ファーストネーションズの文化や遺産を破壊してきましたが、終わりがやってきます。今必要とされることは、連邦政府がビクトリア州に歩み寄り、また国全体で原生林の伐採を終わらせることです。ジャネット・ライス氏でした。ニュースを続けます。オーストラリア国境警備局 ABF は、公共放送 ABC の番組4コーナーズで、空港や港の職員がコカインを入れているとの批判を受け、コメントを発表しました。ABF のマイケル・アウトラム長官は、上院予算委員会で、国境警備局によるコカインの検出と押収が大幅に増加していることを明らかにしました。長官は国境警備局に潜入し、オーストラリアのコカイン輸入に関与している企業や従業員を特定し、麻薬密輸に関する調査を実施したと述べています。
I have briefed this committee in relation to Operation Jardina that we established nearly two years ago.
この委員会では2年近く前に設立したジェルナナ作戦に関連して説明しました。これは AFP のアイアンサイド作戦に対応したもので、国境、海港、空港のサプライチェーンにおける産業に関連した犯罪者による著しい潜入を確認したものです。また組織犯罪の脅威から免れることはできないため、国境業務の独立したレビューも開始しました。マイケル・アウトラム長官でした。次のニュースです。インドのナレンドラ・モディ首相が昨夜、オーストラリア訪問のためシドニーに降り立ちました。モディ首相はアンソニー・アルバニージ首相との会談を予定しています。モディ首相は少数民族の扱いをめぐる国内の批判から政府を守るため、インドで言論の自由を取り締まったと非難されています。インド政府による人権の侵害について、各国のリーダーたちによる対応が求められる中、アルバニージ首相は、インドとオーストラリアとの強い関係を改めて強調しています。人権が議題となるべきかと問われたリチャード・マールズ副首相は、インドはオーストラリアと価値観を共有し、共通の目標を掲げていると述べました。
There'll be a very full conversation, I'm sure, between Prime Minister Albanese and Prime Minister
May. アルバニージ首相とモディ首相の間では、友情が深まっている2つの国にふさわしい、非常に充実した会話が交わされることでしょう。我々は、今ほどインドと戦略的な連携が取れたことは過去にありません。両国はインド太平洋地域の安全保障と世界のルールに基づく秩序が尊重される自由で開かれたインド太平洋地域を持つことに深く投資しています。リチャード・マールズ副首相でした。最後にスポーツ AFL の話題で、トリプルプレミアシップのコーチであるデイミアン・ハードウィック氏はシーズン途中にもかかわらず燃えついたとしてリッチモンドを離れることを電撃発表しました。ハードウィック氏は2009年からリッチモンドのフットボールクラブでコーチを務め、14シーズンで307試合を指導。現在の AFL コーチの中で最も長い継続勤務でその役割を終えました。愛されるコーチは2017年、2019年、2020年にリッチモンドタイガーズをプレミアシップに導いています。ハードウィック氏は日曜日に行われるポートアデレードとの最後のゲームを待たず、即刻退任となります。自分には少し荷が重くなったため、来年リッチモンドの監督になるのは無理だと判断しました。しかしその決心がついてから、リッチモンドの監督とはどんなものなのか自分自身に問いかけるようになりました。しかしその疑問が解消されると同時に、その答えが何であるのか分かってきました。自分にとって一番いいのは身を引くことです。100% の力を発揮できないのなら、このクラブのコーチをするのは無理と決断しました。デイミアン・ハードウィック氏でした。以上、5月23日午後のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。